2、平成28年度施政方針。きっと住みたくなる町、播磨町。平成28年3月定例会において、町長が述べた平成28年度施政方針演説の冒頭を掲載します。全文は町ホームページに掲載しています。はじめに、国の経済情勢は政府の経済成長戦略により、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな景気回復の兆しが見え始めてきたところでありますが、平成28年1月の内閣府月例経済報告では、金融資本市場の変動の影響も懸念されており、その成果を見極めるには、もう少し時間を要するのではと思っております。今後の経済情勢のさらなる好転が、雇用や個人消費に反映し、地域経済にも波及していくことを大いに期待するものでございます。また、急激な人口減少と少子高齢化という社会全体が直面しているこの大きな課題を克服すべく、国においては地方創生を最重要課題に掲げ、人口減少克服と地域の活性化に向けた対策を講じ、将来にわたって活力ある日本社会を維持するため、地方財政計画に町、人、仕事創生事業を盛り込むなど、地方が自主的主体的に地方創生に取り組めるよう支援するとされています。本庁においても、昨年10月に播磨町、町、人、仕事創生総合戦略を策定し、地方創生における子育て支援対策など、重点的な取り組みを進めることとしたところであります。本庁の平成28年度当初予算について、歳入においてはその根幹となります徴税で前年度より 5.8% 増の54億1000万円を見込んでおりますが、老朽化した公共施設等の大規模な改修が今後見込まれることから、その財源確保策として徴債の発行を前年度より 68.9% 増の9億3000万円を見込んでおります。歳出においては、少子高齢化対策をはじめとした社会保障関係費は年々増加しており、生活環境の整備、安全安心なまちづくりへの対応など、経常的な経費の増加に加え、老朽化した学校施設等の大規模な改修工事の実施など、多額の経費を必要とする事業が多く予定されております。このような状況の中で、平成28年度の予算編成にあたっては、中間年度として基本計画の見直しを行った第4次播磨町総合計画をはじめ、第4次播磨町行政改革大綱及びこれに基づく具体的取り組みを示した行政改革実施計画を推進し、制度・施策の優先順位の選択を行いました。また、喫緊の課題である事業には、重点的・積極的に取り組む予算を編成してまいりました。それでは、平成28年度施政方針にあたり、第4次播磨町総合計画の5本の柱に沿って所信を述べさせていただきます。豊かな心と人を育むまちづくりを進めてまいります。昨年から開催しております播磨町総合教育会議で教育大綱を策定したところでございますが、それを指針として策定されました第2期播磨町教育振興基本計画にのっとり、子どもたちの学びの場の充実と環境改善に努めてまいります。また、これまで町単独で全小学校に配置しておりました教科専門指導教諭並びに全校配置しておりましたスクールアシスタントをさらに効果的なものとするようサポートチーム播磨を立ち上げ、地域ボランティアの方々のご支援をいただきながら、新たな形で学校現場の運営を総合的にサポートしてまいります。同時に教員の教える技術の伝承や向上を目的として、教育委員会による研究指定を行ってまいります。播磨町では小中学校で給食を実施しているところでございますが、今後、小学校給食施設の老朽化も懸念されるところであります。現状調査を行いながら、 将来においての施設や配食のあり方など方向性を研究してまいります。また、人口急増期に建築した学校施設の老朽化も進んでおり、毎年大規模改修を実施してきているところではございますが、本年度も各小中学校において校舎やプール、体育館などそれぞれ大規模改修を実施し、さらに快適で安全な教育環境の充実に努めてまいります。順次改修してきております学校園のトイレを美しく維持するために専門業者による清掃を実施してまいります。町東部の宅地開発により大幅に増えている園児数に対応するため、播磨幼稚園の隣接地に取得いたしました土地に本年度新たに遊戯室を建設いたします。道路横断につきましては人員を配置し園児の安全を確保してまいります。播磨町立図書館において本年度より電子図書のシステムを導入いたします。読書スタイルも多様化している現在、 IT 機器を使った読書にも対応してまいりたいと思っています。また毎年実施しております播磨町図書館を使った調べる学習コンクールにつきましても、毎回全国的にも高いレベルの作品が応募されております。施設改善も図りながら利用者の多様なニーズに応えてまいりたいと思っています。毎年4月昭和の日に大中遺跡、野添北公園、野添出会い公園一帯を使って多くの来場者を迎え開催しておりました健康福祉フェア緑化イベントを本年度より名称を改め播磨風薫るフェスタとして開催いたします。今年も爽やかな気候の中、大中遺跡公園一帯でいろいろな体験をしていただき、触れ合いの輪を広げていただければ幸いでございます。今年3月に町民プール跡地に開設いたします新たなスポーツゾーン海エール広場につきましては、幼児から高齢者までそれぞれの世代がそれぞれの楽しみ方ができるゾーンとして整備しております。幼児の浸水池、噴水、フットサルコート、 3on3 バスケットコート、海を望む屋根付き休憩所、芝生広場などを新設しておりますので、周囲の既存スポーツ施設と合わせてご利用いただければと思います。また総合体育館の屋上防水や新島球場のダッグアウトフェンスなどの改修工事を行い、スポーツ環境の充実を図ってまいります。年々来場者も増え大きな広がりを見せております大中遺跡祭りは今年で26回目を迎えますが、雨天時等にも安全に利用していただくため、国県の補助金も活用しながら当該地の土壌改良を実施いたします。播磨町の先駆者であるジョセフ彦の偉業を子どもたちや町内外の多くの人々に知っていただくため、昨年度制作いたしましたアニメ版の映像を活用し、ふるさとへの愛着や誇りを醸成してまいります。安らぎがあり健やかに暮らせる町づくりを進めてまいります。近いうちに必ず発生すると言われている南海トラフ巨大地震など大災害への対策として、3月には防災マップを全戸配布、土山駅南に新たに設置した防災機能を持つ公園、各機関等との協定、河川監視カメラなど順次対策を講じてきておりますが、本年度は野添地域の避難所ともなる蓮池小学校に防災用備蓄倉庫を設置いたします。また AED につきましては、これまで自治会に設置をお願いしてまいりましたが、新たに24時間利用可能なコンビニへも設置を依頼してまいります。水田川の改修工事は県事業でありますが、住民の皆様の安全安心に直結する事業であり、本町もこれまで国県など関係機関に要望を重ねております。昨年12月に県から地元に対して新幹線上流部の実施計画案が示されたところであり、今後も早期の完成に向けて積極的に働きかけてまいります。子どもの健全な育成は播磨町の明るい未来にとって欠かすことのできない要素であるということから、子育て支援を重点施策として位置づけしてきております。 播磨町には2カ所の子育て支援センターがあり、親子同士の交流、触れ合い、育児知識の習得機会など大きな役割を果たしていますが、南部子育て支援センター隣接地を芝生広場として整備し、子どもたちが屋外でものびのびと安全に活動できるよう配慮してまいります。不妊治療の助成、こんにちは赤ちゃん事業、父子手帳の配布、赤ちゃんの駅設置、中3までの医療費無料化、保育園での一時保育、延長保育、病後児保育、保育園、幼稚園、保育料の多子世帯軽減、ファミリーサポート事業、予防接種事業、未熟児養育事業、養育支援事業など、さまざまな子育て支援事業を実施しております。これらの事業の情報提供や支援など、生まれる前から義務教育終了まで、切れ目のない、途切れのない支援を行っていく子ども窓口を設置いたします。子育てコンシェルジュと保健師が常駐し、子どもと子育て家庭を心身両面からのサポートを行い、子育てが安心して楽しくできるような環境を整えてまいります。また、妊婦への出産時の新たな支援として、コウノトリタクシー事業を実施します。小中学生については、就学援助により子育て家庭へ経済的な支援を行っていますが、これまでの項目に加えて、中学校での必須科目となった柔道着についても対象とし、保護者の負担軽減を図ってまいります。また、学童保育につきましては、年々利用者が増加していることから、放課後の居場所づくりとして、子どもたちに快適で安全な環境を提供するため、昨年度、増築工事をいたしました播磨南小学校に第二学童を開設、蓮池小学校に第三学童を建設します。総合戦略において、播磨町の産業活性化は、雇用、税収、定住人口などにつながる重要な課題と位置づけておりますが、本年度に東新島、新島での緑化率の大幅な引き下げ、町内への移転企業に対する税制面での優遇措置、奨励金の交付など、町独自の政策により企業誘致に努めてまいります。また、商工会が実施する推奨品の開発やイルミネーション事業などを支援してまいります。住環境の向上と町内業者への支援として実施しております。住宅リフォームへの助成は多くの希望者があり、大きな経済効果も認められることから、さらに期間を延長して実施してまいります。団塊の世代が後期高齢となる2025年頃には、医療・介護などでより多くのニーズが出てくることが予測されます。認知症の早期診断・早期対応や地域密着型サービス、小規模・多機能型居宅介護施設の整備などを行いながら、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に行われる地域包括ケアシステムを構築してまいります。障害者に対しての雇用機会を創出するとともに、自立支援協議会を活用し、きめ細かい支援を行ってまいります。以前から要望をいただいておりますグループホームについては、新設する設置者に対して補助を行い、障害者福祉の充実を図ります。福祉会館、健康生き生きセンター、福祉幸せセンターなどの老朽化が進み、大規模な改修が必要となっております。施設の環境改善、延命化を図るため、本年度、調査・設計などを行ってまいります。また、福祉会館の隣接地を取得し、駐車場整備や歩道の延伸を行い、利用者の安全と利便性を高めてまいります。人や環境に優しく快適な街づくりを進めてまいります。散歩やウォーキングなどで多くの方々に日々ご利用いただいている黄瀬川沿いの遊歩道ですが、播磨中学校南の児玉橋から山陽電鉄北側までの区間においても、安全で快適な歩行ができるよう整備します。播磨町では現在3つのため池協議会が結成されており、ため池を中心としたコミュニティづくりに取り組んでいただいております。 大池周辺はもうすぐ管理用通路やトイレ、駐車場等の工事が完了いたします。住民の方々が自然に親しむ水辺空間として、健康増進や野鳥観察など日常的にご活用いただければと思っています。また、通学路として小・中・高校生が利用しているちょうど小宮・川端線につきましても、地権者の同意が得られたことから改良工事を行い、通学路の安全を図ってまいります。他のため池につきましては、本年度は古田の妹池改修を行い、野添の総淵池については、水利組合、近隣自治会、行政など関係者による協議を行い、より良い環境づくりへの方向性を見出してまいります。小学生などの交通指導に利用されてきた防海公園内の交通公園と新島先端にある南緑地につきましては、昨年度基本設計を行いましたが、今年度は詳細設計を行い、多世代や親子連れが楽しめる施設として整備してまいります。本年4月、土山駅南の町有地にオープンする商業施設、ビビ土山内に、町が設置する交流スペースは、交流、展示、発表など、町域を超えて多彩な利用が期待できます。昨年度完成いたしました町紹介映像なども活用しながら、町の PR に努めてまいりたいと思っています。長年、多くの住民の方々からご要望をいただいておりましたコミュニティバスにつきましては、播磨町地域公共交通会議でご審議いただき、運行方法、ルートなど、ほぼ方向が定まってまいりました。今年度後半には、実証運行を開始し、試行しながら、より良い運行形態を模索してまいりたいと思っております。全国的な問題となっている空き家につきましては、昨年度実施した調査に基づき、空き家等対策計画を策定し、安全安心の住環境を確保してまいります。公共下水道事業につきましては、市街化調整区域の調査業務を行い、汚水の面的整備を進めてまいります。つながりを大切にするまちづくりを進めてまいります。播磨町人権童話教育研究協議会や自治会と連携しながら、差別のない人権意識の高いまちを目指してまいります。心触れ合う町民の集い講演会や、共に生きようふれあいの町映画会、いきいきフォーラム、啓発カレンダーなどにより、人権尊重の町づくりを進めてまいります。本年度も行政懇談会やタウンミーティングなどで対話の機会を多く持ち、いただいたご意見を参考にし、調整に反映させてまいります。また、ホームページ、Facebook、町広報などで、きめ細かく行政情報を発信してまいります。昨年度制作いたしました播磨町紹介 PR 映像、産業紹介 PR 映像、ポスターなどを活用し、子どもたちや住民の皆様にふるさと意識を深めていただき、さらには定住人口の増加にもつなげてまいりたく思います。また、女性の活躍を期待することからも、女性の就労機会を創造するため、近隣市長と連携しながら、国の交付金を活用して、クラウドソーシング体験プログラムや、クラウドファンディングなどに取り組んでまいります。健全な行政経営による持続可能なまちづくりを進めてまいります。交付が始まりました個人番号カードにつきまして、播磨町ではすでにおよそ2000名の方々が申請を済まされております。今後、このカードを利用することで、コンビニにおいて住民票や印鑑証明の取得が町の窓口よりも安価でできるようになります。また、水道・下水道料金に引き続き実施しております税のコンビニ収納につきましても、ご利用いただくことで納税者の利便性が増し、収納率向上につながるものと思っています。公共施設の老朽化対策や更新、新たなニーズへの対応として、公共施設等総合管理計画を策定し、財源の借入方針も変更しながら、 将来にわたって持続可能な行財政運営に努めてまいります。また、国の統一的な基準に基づく財務書類を作成するために必要なシステムを導入し、健全な財政運営を構築してまいります。議場のマイク設備、第二庁舎の屋上防水など、老朽化や経年劣化により支障をきたすような状況が出てきていることから、機器の更新や改修工事などを行い、確実な行政運営に努めてまいります。本庁は昭和37年に庁制を施行いたしましたが、平成29年度に庁制施行55周年を迎えることから、本年度より準備を進めてまいります。当番臨海広域行政協議会の西2庁が共同で進めている広域ごみ処理事業、可燃ごみ、粗大不燃ごみの処理については、平成27年度より高砂市に事務委託していますが、平成34年度からの稼働に向けて協議を進めてまいります。本庁としても、レジ袋の有料化協定を締結するなど、住民の皆様にご協力をいただきながら、ごみ量の削減に取り組んでまいります。以上、所信について述べさせていただきましたが、以下、第4次播磨町総合計画に沿って、本年度の主要な事業について説明させていただきます。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。 平成28年度、施政方針を終わります。